どうも、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますが、急いでます。今めちゃくちゃ急いでまして、月曜日になっているんですけれどもね、昨日、ちょっと帰ってくるのが遅くて、で、まあ、帰ってきて、さあ、どうしようかと。収録してから寝ようと最初お風呂を入れてですね、まあなんとかなるかと思ったんですけども、これはちょっとスケジュール的にやばいなぁと。まあなんせ月曜日ね、結構早く出なきゃいけないんですよね。6時から6時半ぐらいには出たいかなぐらいのスケジューリングなので、なんとか撮ってからと思っていたんですけど、これはちょっと先寝ないとよろしくないなと、早起きをして、で、朝撮ろうということにしたんですけれども、まあ、思ったよりも起きるのが遅かった。3時半ぐらいから目覚ましをこうスヌーズやりながら、駆使しながらですね、かけていたんですけど、気づいたらもう5時前だったんですよね。で、今5時になったところですけれども、朝5時になってしまったので、6時半に出るということになると相当急いで収録をしないとということで、今お風呂に入ってきたんですけれどもね、お風呂入ったらお湯が冷たいわけですよ。まあ完全な水ってわけでもないですけれども、ちょっとぬるくなってましてね。で、ちょっと追い焚きをしながら。で、追い焚きを中止して、今、とりあえず収録を始めたと。ちょい寒いという状況でスタートしております。切羽詰まっておりますけれどもね。さて、何の話からいこうかな。先週確か車で移動していて事故をいくつも目撃したみたいな話をしておりましたけれども、今週木曜日か、これも木曜日ですね、木曜日に出かけたんですけれども、昼ぐらいに大阪の方に出る仕事ですね。だから僕はまあ午前中になんとか行きたいなという状況なんですけれども、だから10時か9時か9時半かみたいな出発時間なんですよ。まあ、集合自体は昼過ぎなので、まあ、いつもの僕がもう、とにかく早く到着しちゃうということですね。うん。だから早く到着してしまうスケジューリングで動いてるんですよ。まあ、今日もそうなんですけどね。実際は9時半集合だから、7時半ぐらいに出れば間に合うんですけど、僕の中で6時半には出たいという、それだけのことなんですけれどもね、1時間ぐらい余裕が欲しいという。で、まあ、10時ぐらいに家を出たところ、電車が遅延してましてね、なんか7時ぐらいに、なんかその路線で事故があったらしくて、人身事故が。僕が到着した時には動いてはいたんですよ。だから大混乱の時間は過ぎてた。だから7時とか8時とか、いわゆるその通勤ラッシュの時間の人たちは大変だったと思います。実際止まってたので。で、それがちゃんと動き出してはいるけど、もう乱れに乱れているわけですよね。だから駅に到着したら電光掲示板に出てないんですよ。次の電車が何が来るかとか、一切出てない。で、全然出てないから、どうしたらいいかもわからないし、次に何が来るかもわからない状況で、まあ、でも動いてはいるというので、なんせ、それで普通に到着したら集合時間の1時間半ぐらい前には到着できるスケジュールですから、いくらなんでも大丈夫だろうと思って、そのまま、静かに時を待っていたら、電車がやってきて。まあでもそれもね、なんか、よくわからない感じでしたね。 で、なんとか座れたので、座っていたら、もうだんだんいろんな駅から人が集まってきて、ぎゅうぎゅう詰めになってました。それぐらいの時間の電車ってね、ほとんど混んでないんですよね。通勤時間も過ぎてますから、普通はね。で、ガラッとしてるもんなんですけれども、まあ、やっぱり比べると結構ギュッとしてて。で、ラジオかなんかを聞きながらですね、ずっとスマホを触っていたら、気づいたらちょっと乗り換え駅を過ぎておりまして、まあ、そのまま行って別の路線から行くっていう手もなくはなかったんですが、なんとなく、ああ、戻らなきゃと思って戻って、またそこで時間を食ってですね、それで、やっと、仕事の現場の近所まで。まあ、かなりの時間がかかって、到着いたしまして。で、まあ、だいぶこう、遅延をして、遅くなってしまったがために、いつもならドトールとかね、そういう喫茶店とかで、時間を潰すような時間がなくなってしまったがために、すごく路線が遅れたせいで、その時間なく先にもう、じゃあもう仕事現場に行こうと思って行ったがために、いつもより早く到着するという、おかしな現象が起きていました。だから、いつもだったら1時間半、2時間とか前に、到着をしているので、そこから1時間以上時間を潰してですね、現場に行くところがなくなったので、なぜか早く現場に到着してしまうという変な話でしたけれどもね。で、翌日金曜日も全く同じ現場に行く、同じ仕事だったんですけれども、で、仕事に行く前に目が覚めて朝ドラ見てたのかな。今舞い上がれという朝ドラをやっていますけれども、追いついてはいるのでその日のやつを見てね、前はね録画が溜まってましたから1ヶ月とか分ずっと見てたわけですけど、今はもう完全に追いついているので、朝ドラ今日の見てもどっか飛ばしてるってこともなくで、見てって、その途中だか終わった後かなんかに、全く同じ路線がどうも人身事故で止まっているらしいと。で、解除されました的なことが書いてあったわけですよ。同じですね、状況的には。だから、前日とほぼほぼ同じような時間に同じような状況で止まって、で、同じような状況で動き出しましたって話なんですよ。なのでそこからですね、あ、これは昨日と同じ状況になると思って、急遽車移動に変更いたしまして、車で行きました。まあまあ、何の問題もなく、車で事故で渋滞になっていることもなく、普通に行くことが、できました。判断としては正しかったのかな。まあ電車に乗ってないんで、その前日の木曜日と比べてきつかったのか、いや全然平気なのか、わかんないですからね、行ってみないと。まあ全くの別路線で行くという手もなくはないんですけど、どっちにしろ結構、まあ大変というかね、まあめんどくさい2日間でしたね。最近ね、事故多いなぁと思います、電車の事故ね。で、人身事故っていうのは、まあまあ、人身事故という言い方をするんですけれども、まあ難しいですけどね。まあ、ご自分でご自分の命を的な人がね、多いんですよね。はっきりとそういうことは言わないわけですけど、駅の方ではね。まあ、ふらりと落ちてしまう本当の事故もあるんですけれども、なんかやっぱりね、このご時世からなのか、自らっていう人が結構多いっぽいことは 聞きますけれどもね、本当にさんまさんじゃないですけど、生きてるだけで丸儲けなので、本当に生きてるだけで丸儲けな気分でやってほしいのと、後に残された人がかなりの賠償とか払わされるから気をつけましょうっていうのと、まあ僕ら的にもまあまあ迷惑なので、本当のね、線路内侵入とか、なんていうのかな、事故の加減とかにもよるのでわかりませんけど、できれば生きてるだけで丸儲けにしておいていただいた方がいいかなという気がいたします。はい、なんかあれだね、なんか染みたれた話、染みたれた話っていうこともないけど、そういうちょっと暗い話で始まってしまいましたけれども、ここからお風呂ラジオはスタートでございます。先々週ぐらいですかね、この番組でもちょっと話題にしたかなと思うんですけれども、オールナイトニッポン55周年記念の55時間特番というのがありまして、まあ録音をしてみたりとか、ラジコのタイムフリーを駆使してみたりとかして、まあまあ聞いたんですよ。全部じゃないですけどね、そうですね、吉田拓郎さん、小林克也さん、タモリさん、イルカさんとかアルフィーさんとかはちょっとしか聞けなかったんですけれどもね、あと誰を聞いたかな、鶴瓶さんが出たさんまさんの枠とか、結構な枠を聞いたんですけども、その大鳥が福山雅治さんだったんですよね。でね、今回パーソナリティをされてる方々っていうのが、結局ね、僕が現役でバンバン聞いていた人っていうのはあんまりやってないんですよ。で、僕は子供の頃に本当にガーッと聞いたのって多分3年ぐらい、高校の時ぐらいですよね。中島みゆきさんとか谷山ひろこさんで、高上庄司さんとか、2部で言うとね、で、まあ上柳雅彦さんが山下達郎さんと一緒にやっているので、上柳さんとかも聞いてはいましたけれども、なかなかね、やっぱり学校とかありますし、夜中起きてられるほどではないですから。で、やっぱりタモリさんとかはちょっと世代が上というかね、で達郎さんにしろ、そうですね、拓郎さんがやってたのとか記憶にありません。松山千春さんもなんかうちの姉が聞いていたのを夜中になんか流れてきてんな、松山千春のオールナイトニッポンって言ってんなぐらいの記憶ですよ。中学に入るか入らないかぐらいじゃないかな、多分ね。だから古い世代のは古すぎて僕はほとんど聞いてないし、で本当に新しい世代、例えば須田将暉さんとかは現役で聞いてました。タモリさんのゲストが来た星野源君とか、今実際未だにやられていて今でも聞いていますとかでね。だけど間ポカンと空いてるんですよ。僕が聞いていた人たちっていうのは出てないんですよね。で、福山雅治さんとかそのあたりの頃はもう聞いてない。ナインティナインさんも始まった頃には僕はラジオ聞いてない時期だったので、で、まあ30年とかやられてるそうですが、ここ10年ぐらい僕結構ね、ラジコのおかげでいろんなラジオが聞けるようになって って、オールナイトニッポンとかも聞いてますけど、まああんまり知らないわけですよ。で、福山雅治さんのオールナイトニッポンって、だから聞いたことないんですよね。何年ぐらい前に何年間やってたかとかもよく知らないですよ。まあ、そんな前じゃないと思うんですけどね。8年前って言っただっけ、終わって8年ぐらい、だからそんな前の話ではないみたいなんですけど、聞いたことなくて。で、それを結構がっつり2時間聞いたんですけど、もう大変面白くて。で、まあ、福山さんが面白いってことはね、知ってたんですけど、僕同い年で、最初出てこられた時っていうのがね、僕は30代ぐらいの時だと思うんですよね。いやー、同い年でこれから神様は光栄じゃねえなと思いながら見てましたし、FM でやられてた番組は当時車とかでちょこちょこ聞いていたような気がします。で、当時付き合ってた女の子が、福山さんのファンって、まあ、福山さんのファンで僕と付き合ってるっていうのもなかなかバランスの書いた話ではありますけど、まあまあ、理想と現実ってやつでしょうね。で、まあ時々、あ、もうすぐ番組始まるからって言って、一緒に聞いてたような気がしますね、出かけてる時とかね。それぐらいであんまり、記憶がないんですけど、まあ下ネタをよく言う人みたいな印象でしたね。で、今回のを聞いてるとすごくね、そのなんだろう、リスナーに寄り添っていて、それで5つリスナーは僕の友達でみたいなこともおっしゃってまして、でね、なんか、8年前かなんかに、童貞を集めて、で、日本放送の社屋の中で、何かをやったんですって。みんなコーラス隊とか行って、歌歌ってみんなで歌ったのかな。で、そういうことをやってた童貞の方々から、今回、お手紙、メールが来まして、まあ皆さん、彼女ができたり結婚したりとかね、童貞も卒業しましたみたいな話になってて。で、新たな人から、もう来て僕もまだ童貞なんですと、でも彼女ができましたみたいな。だからね、なんかすごくそこが良くて、で、電話をつないで一緒に歌を歌うシーンがあって、で、まあ電話がそんなにね、もう完全に遅れが全くないわけではないので、一緒に歌とか歌おうとすると臨床みたいになるんですけど、まあ正直こう聞きやすいものではないですよね、歌が臨床になってるから。福山さんが歌うのに合わせて歌おうとすると遅れてくるんで。だけどね、その聞きやすいとは言えない臨床がすごくなんか感動的で、ちょっと泣いちゃったんですよね。もうこれ聞いてない人にはさっぱりわからないと思いますけど、なんでそれで泣くんかはよくわからないと思いますが、すごく良かったんですよ。電話に出てくれた方々もすごく良かったし、でその日60人かなんか集まって、で、今回電話したのはね、もう童貞は卒業しましたよ、みたいな人が4、5人なので、あとの50何人かが卒業できてるか、パートナーができてるかどうかみたいなことはわかりません。わかりませんが、まあそれで、そこに集まったから彼女ができたわけでもないでしょうしね。そういうことでもないんでしょうけど。なんかその、福山さん自身が、その、リスナーの方にちゃんと寄り添っていて、で、リスナーの方が、しっかりその福山さんを、リスペクトして、実際その、そこに、集っているというか、僕なんか、まあ、新参というか、 全く聞いたことのないものですけれども、やっぱりね、こうありたいな、かくありたいなと思うんですよね。まあ、規模も人気も知名度も全く違いますけど、なえまおラジオチャンネルも一つこうありたい、かくありたいという姿であるなと。いろんなラジオ聞いてますし、今現役で言うと星野源くんなんかが、かくありたい人ですよね。ね、まあ、あの人は、リスナーは友達じゃないって言ってずっと言ってますけど、友達じゃないよ、違うよ、立場違うんだから、みたいなことがもう友達って感じがしていて、やっぱりね、さっきも言いました、規模感も違いますし、ファンの数も当然違いますし、メールも滅多に来ないこの番組ですけど、でもなんか、僕自身のラジオっていうのの、こうありたい姿っていうのは、まあ、福山雅治、魂のラジオと、オールナイト日本魂のラジオってあんなね、副題つけてるの福山さんだけなんじゃないかな。よくわかんないですけど、まあ、かくありたい人って感じがしましたね。いや、やっぱすごいなと思ってね。ね、昨日になりますけど、もう、一月ぐらい前かな、武藤敬司、急に話が変わりますが、プロレスラー武藤敬司選手がですね、引退した試合っていうのがありまして、その当日はペーパービューだったんですけど、それが一日限りの無料生放送があるということで、アベマでやっていたんですけど、アベマでね、まあ、生放送だけなんですよ。頭から見るっていうのをやろうとすると、アベマプライムっていうのに入らないといけないんですけど。まあ僕、昨日は応援している、ミケネコガールズというグループが新体制になるワンマンをやるということでライブハウスに行っていたので、まあ見れないなと思ってたんですよ。5時から始まるっていうし。で、5時から全試合をね、やっていたので、当日そのまま、生で放送したそのままをビデオで放映するという形ですから、まあ見れないなと思ってたんですけど、試合が、まあ一番最後ですから、武藤敬司選手の試合は。で、いろんな試合があって、その、オーラス引退試合になるわけですけど。まあ僕の、兄から連絡があって、まだ試合始まってないから見ろよとか言って、LINE が来て、で、まあ僕がね、何時ぐらいかな、9時過ぎぐらいまでライブ会場にいて、で、やっと多分9時半とかに電車でアベマを見始めたら、ちょうど内藤選手に敗れて、内藤選手がこう手を挙げてて、武藤選手が倒れているという状況からスタートできたんですよ。試合そのものが見れなかったなと思って、まあでも最後のセレモニー的なことがきっとあるだろうから、これは、まあ見ときたいなと思って、すると、まあ武藤さんがですね、マイクを取って、いや、引退試合、ね、終わったけれども、でもまだ、俺はエネルギーが残ってるし、おかげさまで歩いて帰れる感じがしている。ということで、解説席にいた、蝶野選手を呼んでですね、リングに上げて、まあ、エキシビションマッチ、地でさえない感じではありますが、まあ、蝶野さんも杖をついて歩かなきゃいけないような状況で、まあ、武藤さんも両膝に人工関節を入れ、もうほんとボロボロの状態 で、引退試合を迎えてるわけですけれども、長野さんも引退試合ということはやってないんですよね。やれる状況でもないんだと思うんですよ。もうボロボロの状態で。で、それもあるんでしょうね。自分は引退試合をやるけれども、盟友である戸郷三銃士だった橋本選手は引退することなく亡くなり、で、ノアというリングで引退試合を行ったわけですけれども、そのノアの元社長である三沢さんも、引退することなく亡くなられたわけですよ。だそういう意味で、長野選手にも、まあもちろんそれが引退試合というわけにはいかないのかもしれないですけれども、引退試合を送りたかったんじゃないかなと思って、やっぱり、武藤選手としてのその粋な計らいというかね。で、最後、タイガー・ハットリーという、もう引退をされたレフリーの方に指名してレフリーをさせ、辻さんというアナウンサーにお前実況しろって言って実況をしてもらい、もう最後にですね、STF という技で長野さんに敗れて終わると。で、解説席にいた棚橋選手がですね、まあ、引退試合で2回負けた人は、今までいない、前代未聞だろうと。これは、大いなる、僕たち現役選手に対する、まあ、いわば謎かけみたいな感じでね。俺を超えては来れねえだろうって、このやり方もできないだろう、みたいな。で、長野さんも、さっきの STF の 何も決まってないのにタップしたんだよ、あいつ、みたいな。関わっちゃいけないね、あいつには、みたいな。で、嬉しそうなんですよね。それ言ってる感じがね。まあ、後で、試合の内容を僕、内藤選手の試合見れなかったので、ですけど、それぞれ STF、長野選手のね、で橋本選手の、毛先チョップ、で、三沢選手の、エメラルドフローチョンってね、盟友たちの技をやりながらのすごくこう、いい試合だったということでね。いやー、これね、さっきの福山雅治さんの話もそうでしたけれども、世代的にはドンピシャのはずなのに、僕、特攻三銃士あんまちゃんと見てないんですよね、実はね。僕は1988年頃まで、そうですね、小学校の頃から、6、7年ずっと、僕は、例えば、有田さんみたいに週刊プロレスを毎週買ってつぶさに見るような人ではなかったので、もう、ただただ、金曜8時のプロレスを見るというプロレスファンだったんですね。ただね、87年かなぐらい、6年か7年ぐらいに、急に山田邦子さん司会のギブアップまで待てないワールドプロレスリングというのに変わって、もう絶望したんですよ。ほんと。その僕、当時のその選手の大量離脱であるとか、なんせ週プロとか読んでませんし、わかんないですよ。テレビで流れてくることしか情報がないので。まあ、例えばブルーザ・ブロディが急に現れたとことかは知ってますけど、いなくなったとかいうこともあんまり知らないんですよ。気づいたら最近出ないな、ぐらいの。ハンセン最近見ないな、みたいな。気づいたら前日出てんな、ぐらいの知識量。なので、その、闘魂三銃士が大活躍するの多分89年ぐらいですよね。いろいろ UWF のこととかがあって、みんないなくなって、長州さんもいなくなったのかな。でその頃に若手をとにかく押し上げるしかなかった新日本が苦肉の策で作ったのが、いわば闘魂三銃士ですよね。 その頃あんま見てないですよ、プロレス。だからね、実はそこまでの思い入れがあるかっていうとないはずなんですよね、実際は。やっぱタイガーマスクであり、猪木であり、ハンセ・ホーガン、さらにその前のボブ・バックランドとか、藤波長州とか、そのあたりはもうめちゃめちゃ見てましたけど、闘魂三銃士はそんな見てなかった。ただ、そこから何年ぐらいですかね、92年とか3年とか、そのあたりはもう今度は毎週週刊プロレスを買って、今度はね、あんまり映像を見ないで、活字プロレスっていうの？とにかく週刊プロレスと大阪スポーツをとにかく買って、とにかく見るみたいなことに変わっていくんですね。まあ、その頃もまだまだ闘魂三銃士大活躍中で、その頃の思い入れっていうのはあるのかな。実はあんまり映像見てないんですよ、だから。活字と写真ばかりで。だから、さっきのね、オールナイトニッポンと一緒で、ぽっかり空いたところの選手ではあるはずなんですけど、ねえ、これもまたレベルの違う話なのであれですけど、お風呂ラジオをいつまでやるのかみたいな時にね、僕も膝悪くなっても多分歩けなくなってもオールラジオできないことはないので、引退なんていうのはないのかなとか思ってるんですけど、4年前のあの事故じゃないね、病気だね、病気でたまたま生き残っているので未だにやってますけど、あの時まあ、全然死んでてもおかしくなかったので、引退しないまま、辞める宣言をしないまま、終わっていたかもしれませんし。で、実際その、そうですね、引退宣言をしないまま、番組終了宣言をしないまま終わっている番組もいくつもありまして、こうじゃいかんなと思ったりするんですよ。やっぱりけじめって必要だなと思って、あとのね、インタビューであるとか、帰っていく姿とか、やっぱり武藤選手すごいなぁと思ってね。まあ僕電車の中でちなみに、長野さん出てこいよって出てきて、やってる間、電車の中で僕号泣していましたけれども。やっぱりそういう風に思わせられる。一人でも二人でもね。せめて、大魔王のお風呂ラジオ入り知らない間に終わったなとか、もうやめますって言った時に、ああ、やめないでほしいなと思ってくれる人が一人でも二人でもいるような、そういう、番組作りをしたいなという、この二つの事象で、僕が思うようなその規模感ではないですけれども、でも、本当に格ありたいと、そんな風に思った二つの事象でございましたね。はい。まあ本当に、ちょっとずつですけどね。まあ聞いている人が一人でもいる限り、続けつつ、そう思ってくれる人を一人でも増やせるように、やっていきたいなと、そんな風に思っております。はい。ということで、この後は朗読のコーナーでございます。今回はカッパザレ言というタイトルになっていたはずでございますので、読んでいきましょう。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで、大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
いやー、ちょっとぬるくなってきてたので、ちょっとだけ追い抱きをしまして、今やってたんですけど、メガネ外してるんでよく見えない状態の中、追い抱きをしたり、ちょっとお湯がね、少なめなんですよね。追い抱きしてもこう循環で温めていくんで、お湯が増えないので、足し湯をしたいんですけど、足し湯のボタンがわからなくて、今呼び出しボタンを、なんかこう倒れそうってなった時に、誰か来てっていう呼び出しボタンを押してしまいましたが、多分家族はまだまだ寝ているので、誰も気づいていないと思います。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間でございます。今回は、カッパ誰事というセンテンス。カッパのお話で済んだらいいですね。カッパのお話だけで済んでほしい。本当に。読んでいきましょう。近頃の流行はジャズの新人とカッパではないかと思う。ジャズ界は黎明的なバンド人を展開して、今や僕らの古いジャズ観念では語れないものになってきたが、スターカッパ氏となら一語を交えるぐらいな資格が僕にだってあるかもしれない。街の画廊を覗いたらカッパ絵がいくつかあった。どこかではカッパ祭りがあるとも聞く。仮想カッパが街角で中元買い出しのチラシを撒いているし、週刊誌の表紙にもカッパ、飲み屋のマッチにもカッパ、お客にも酔いどれカッパ、どうも近頃君とよく出会う。長雨が続きましてね、と水陸両用の君は言うのかい。嘘をつけ、本当は僕ら人間の暮らし方を見て、なんてだらしがねえんだろう、一つからかってやるか、と人間揶揄に出てきたのだろう。だが、そう思うのは何も君だけじゃないよ。世は落ち首時代だ。有感各紙の単身、三角帳、読売寸評をはじめ、漫画万文、嘘新聞の類まで君が言わんとするところは人間も言っている。それでさえ政権や政治家はびくとも答えやしない。君などが口端を尖らせても無駄なことだよ。何？我に神の血なし。兄安藤に近づかんや、王垂れて我が姓は垂る。だって、それは頼山陽の亀の氏じゃないか。ああ、君はやはり亀の種族か。いや、甲羅は背負っているが、亀の化け物じゃあるまい。第一、脳天の窪が皿になっている。これは低脳型だし、全身が青い。顔は栄養不足な虎に似て、貪欲そうなくせに髪はおかっぱさんではないか。へえ、歳はまだ12歳だって。それじゃあ日本と同い年だ。この国の民たることは間違いない。しかし先祖はいずれ渡来民族だろう。君の憂鬱と多情と哀れさと憑依性とを最も愛して、君を神格化した画家に小川右遷のあることは知っているだろうな。あの人の話では、自分が割烹を描き始めたのは、創始の秋水仙からヒントを得たのだ、と言っていた。カッパの醍醐も多く、詩も作り、カッパ童子などといった変わった文字も使っているね。そうそう、7月24日はカッパ期だった。君の恩人芥川龍之介を忘れてはいけない。 あの人、カッパの絵もちょっと描いたね。インテリカッパだ。また、高田康も、日野足平もカッパを描いた。川上三三郎はカッパに因するごとく、君を川柳に歌っている。清水崑のカッパ漫画と双璧と言えよ。どうしたい？ちっとも喋らないじゃないか。何、泣きたくなってきたって？おやおや、君は泣き上戸か。いいえ、違います。僕の前にいたカッパは初めて口を開いた。私はメスです。うちの人がもう何年も帰らないので探しに来たんですけれど、一体どうしたんでしょう。この頃の日本は、どれがうちの人なのか人間様か、点で見分けがつかないんですもの。多少間に政権批判を挟みながら、カッパに言わせる形で、世の中を批判してくるという、そういう感じだったみたいですね。難しいなぁ。まあ、オスだと思っていたのにメスだったって話なんですけど、どいつもこいつも、どれが夫でどれが夫じゃないのか、人間もカッパも変わりやしないな、みたいなことなんでしょうかね。まあ、カッパに語りかけるような口調で、書かれている文章でしたが、結局のところ何が言いたいのかよくわからない。まあ、政権批判、世の中批判なんでしょうね。こういうのが多いな、本当に。もう、困った先生ですよ。マジで。もうちょっとわかりやすい、いい話を、聞きたいなと思いますが、次回は、友のへそ。へそ。だと思いますが、調べておきます。友のへそだと思います。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで、また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、ということでね、最近、というかね、もう、かなり大昔からなんですけど、まあ、立体駐車場とかにね、行くと、かなりこれ、長い間放置されてんな、みたいな車がね、よく置いてあるんですよね。一台一台にフラップが上がるような駐車場ではなくて、まあ、巨大な立体駐車場、地下駐車場っていうのが多いんですけど、もうホコリだらけになってて、そのホコリだらけになったボンネットの上に、みんないわゆるエロい落書きをするみたいな、大昔からあるパターンのやつですけど、そういうことされてることが多くて。でね、まあ、軽自動車とかもなくはないんですけど、主に高級自動車なんですよね。まあ、この間見たのは BM だったり、その前に見たのはインフィニティって、あれもかなりの高級車でしょうね。スポーツカータイプですけど。ちょっとどれぐらいするのか、どういうメーカーのものなのか僕にはわかんないんですが、あの放置された車っていうのは一体どういうことなんでしょうかね、あれね。よくわかんなくて。それ本当にただただ放置ってされてるのか、それとも何ですか、いわゆる盗難車なのか、それとも、そこに止めたままその持ち主の方亡くなってて、行方知れず、持ち主の遺族の方も、行方知れずのまま分かんないのか。分かんないですよね。多分盗難車という線が高いのかなと思うんですけど、特に高級車が多いから。 ただ、よくわかんないんですけど、その埃だらけのが止まってると。で、ここは24時間までしか止めれませんよ、みたいな札がかけてあったりするんですね。この間行ったところでもそうでした。その札かけといても、ご本人が知らなかったり、盗難されてたらわかんないわけですから、管理の人が警察に届けるべきだと僕は思うんですけど、届けないんですかね。とりあえず埃が溜まってると。で、特にやっぱりあれってカードで入ってカードで出るじゃないですか。その駐車のね、券で入って券で出るので、まあ、いつ入ったかみたいなことっていうのは多分カメラとかで管理はしてるとは思うんですけどね。よくわからない部分もきっとあるんでしょうね。フラップが上がるようなのっていうのはもう明確にこの時間に入ったことがわかるけれども、ああやって放置されてるのはよくわからないっていうのが正直なところではあるのかもしれないですね。まあもちろん毎日毎日の監視カメラとかを見てればいつから置いてあるかみたいなことは類推はできるんでしょうけれどもね。だけどきっと長く置いてある埃だらけだ落書きまでされてるみたいな車がある時にね、そのいろんな事情があると思うんです。その本当にさっき言ったように亡くなってたりとか、本人が忘れてたりとか、盗難車だったりとかいろんな事情があると思うんですけれども、早めに警察に連絡さえすれば、そのナンバーの車が誰の持ち物かっていうのはわかるわけで、で本人が放置していたのなら本人に。盗難車であれば、その盗難車ここにありますよっていうのを本人に行くでしょうし、そのあたり早くやってあげないと、と思うんですよね。あそこまで埃溜まるのに、かなり時間が経ってると思うんでね、1日や2日であんなことにならないですから。で、やっぱり青空駐車じゃないから雨も降らないし、埃も溜まりやすいっていうのもあるんですけど、もう一目瞭然これ、1ヶ月や2ヶ月じゃないよ、置いてあるのは、みたいな状態なんですよね。稀に、そんな車がずっと置いてあるところに、僕も同じ駐車場やっぱり使いますから、あそこにまたあるなと思ってたのがなくなってたりするので、それはやっぱりどうにかして連絡を取ったんであろうとは思いますけど、まあ、だいたい普通の駐車場は48時間を超えるとね、それ以上置けませんよっていうことで、まあ、警告を出したりするわけですけど、さっきも言ったみたいに、立体駐車場で、入り口出口のゲートで管理しているようなところは、この車が何月何日の何時に、駐車をされたっていうのは特定、多分しづらいので、っていう事情はあるんでしょうけどね。48時間以上経ってるかどうかとか、分かりにくいっていうのはあるんだけど、いくらなんでも見た目じゃ分かりますから、早めに管理してるとかね。とりあえず警察に、通報された方が、うん、本人の手には戻りやすいのかな。うん、という気がします。いろんな事情があるでしょうけれども。まあ、盗難車である確率が、高いんだろうとは思うのでね、そんな気がいたしますけれども、珍しく質問箱がねいくつか来てたので、ですね、大魔王各語り機 by ニーチェ、各ありたいっていうタイトルにしたからね、いつもね各語り機でね。出てこないんでこう調べるんですけど、ツラトゥーストラはこう語ったと。各語り機、ツラトゥーストラ、各語り機。このツァラトゥーストラってツァラトゥーストラでいいんですかね、読み方は。これ、各語り機で、パッと思い浮かんだ言葉をツァラトゥーストラじゃないんですよ。うん。これ、 そのアラトゥース。いや、読んだことないんですけど、ニーチェね。ツァラトゥーストラは、こう語ったわ。1883年から1885年にかけて発表されたドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェの好奇思想を代表する著作であると。ツァラ・トゥーストラは書く語りき、ツァラ・トゥーストラ書く語りレリ、ツァラ・トゥーストラはこう言ったなどとも訳されるということでね、確かに書く語りきではこれが出てくるんですけれども、なんかツァラ・トゥーストラをどう読んだらいいかがよく皆さん読んだことあります？僕はないよ。はい、もう一ついただいております。初めて異性と二人で見た映画は何というね、質問箱のオフィシャルが送ってくるお題みたいなのが来ましたね。オフィシャルでね、そんなのがいっぱい来るんですよ。だから切ってるんですよ。最初いろんな人が送ってきてくれるんだと思って答えてたんです、このラジオでも。だけどどうもこれはおかしいぞと、俺と全く関係ないことしか聞いてこないぞということで切って、すると質問箱来なくなったんですよね。オフィシャルのあのなんか自動で送られてくるやつにしか僕は相手はされてなかったって話なんですけど、そんなオフィシャルみたいな質問箱、初めて異性と二人で見た映画は、僕の記憶する限りでは、孝太郎まかり通るだと思います。多分。いわゆるジャックの映画ですね。大場健二さんとか、千葉真一さんであるとか、そのあたりのジャック黄金時代に、ジャパンアクションクラブですけれども、作られた映画ですけれども、黒崎光さんでしたか、主役は。で、前年に多分、伊賀の釜丸という漫画原作の映画があって、それに続いて漫画原作の実写版ということで作られたのが多分、孝太郎まかり通るで、多分ね、夏休みの間に、中学生でした、僕。中学3年生だったと思うんですけど、その当時、まあ、中学生のそのあれで付き合ってたって言っていいのかどうかよくわからないんですけど、当時の付き合ってた女の子と一緒に行きましたね。まあ、内容はあんまり覚えてないです。なんでそんな映画選択したんだろうとは思うけど、なんとなく、見たいねって話をしたんじゃないかな。多分ね、14歳とかだからもうほぼほぼ40年前になりますね。すげえな、40年前か。チケットを買いに行った光景は覚えてますよ。うん、2枚チケットを買いに行きましたね。中学生の時はすでに、結構映画が好きで、見には行ってたんですよね。で、まあ一番わーっと見るのは高校生からなんですけど、中学の時に多分2年生かな、一番親しくしていた一つ上の先輩がいてね、まあ先輩っていう感じじゃなかったね、お友達ですね。友達と、その人が映画のチラシを集めるのが好きで、映画のチラシって映画館に行ったらもらえるもんだから、ただでできる趣味なんですよね。とにかく、その時に公開されてるチラシっていうのは、いくらもらっても怒られないので、まあ山ほど持ってって怒られたことありますけど、1枚2枚持っていくには、それ、そのために、宣伝のために置いてあるものだから、各映画館を回って映画を見ずともできる趣味なんですよ。で、小遣いの中から、まあなんとか映画をね、厳選して見に行きつつ、チラシを集めるっていうのをずっとやってました。大学入ってもやってましたけど、それを教えてくれた人のおかげで映画が好きになって、まあそれで 映画を学ぶ大学に行くわけですけれどもね。まあ結局映画監督にはならずに、流浪の音声さんという、その時には到底思っていなかったようなことになったわけですが。だからね、その時そうですね、ほとんど映画って一人で見に行った経験しかないんですけど、あんまりデートで使った覚えはないですね。なぜならあんまり女の子と付き合ってないからですけどね。情けない話ですが、どっちかっていうと映画は一人で行くもの。友達と行った経験もあんまりないですね。ほとんど一人で行っていました。今映画館に行くこともほとんどなくなってしまいましたけどね。だから孝太郎まかり通るだと思います。中学2年生か3年生でした。あ、3年生だわ。間違いなく3年生だわ。はい。そのことはもうすぐになんか疎遠になっちゃって、なんか恥ずかしかったんですね。なんか学校とかで話しかけるのがなんか恥ずかしくなっちゃって、なんか知らない間にスーッとお付き合いしなくなりましたね。その夏休みだけだったんじゃないですかね。なんか付き合ってるというようなものでもなかったのかな、なかったような気がします。はい、こんな質問箱待ってますよ。恥ずかしいけどね。全然こういう感じの質問箱でもいいので、また質問箱とかメールもお待ちしておりますので、ぜひとも送ってやってください。はい、あ、6時になっちゃいましたね。そろそろ終わろうと思います。大魔王のお風呂ラジオ、焦って60分。6時半には無理かな、7時ぐらいには出発したいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオはここまででございます。また来週お会いしましょう。またね。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。